9インフォメーション。二次元コードが3個あります。1、詳しくは市ホームページで検索。2、無料アプリ町色広報誌はスマホで。3、広報あずみの朗読版。9-1、お知らせ。9-1-1、6月の納期限は6月30日火曜日。市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、穂高・三郷地域、下水道使用料、豊品・針金・明科地域。9-1-2、日本赤十字社活動資金募集にご協力を。8月31日月曜日まで活動資金を募集しています。お寄せいただいた資金は、全額日本赤十字社長野県支部を通して、災害時の救護活動や災害に備えるための活動などに役立てられます。皆さんのご理解と温かいご支援をお願いします。問い合わせ、福祉課、電話、71-2253。9-1-3、議会報告会。市議会議員が1年間の活動を報告し、皆さんのご意見をお聞きします。日時、7月18日土曜日午後6時から、場所、市役所4階大会議室、申し込み不要。その他、当日は手話通訳、字幕表示がつきます。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、議会事務局、電話 71-2156。 9-1-4、社会を明るくする運動。犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため、街頭啓発とパネル展示を行います。街頭啓発、日時、7月1日水曜日、午前7時から、場所、市内 JR 駅前など。パネル展、期日、7月1日水曜日から17日金曜日。場所、市役所1階西ロビー。問い合わせ、人権共生課、電話、71-2406。 9-1-5、多文化共生推進月間。パネル展、デジタル写真展。7月の多文化共生推進月間に合わせて、世界の文化に触れるパネル展示と外国人県民写真展を行います。期日、7月1日水曜日から24日金曜日。場所、市役所1階西ロビー。問い合わせ、人権共生課、電話 71-2406。 9-1-6、有効期間満了の水道メーターを交換。令和元年度、平成31年度に交換した水道メーターの交換作業を市の腕章をつけた作業員が無料で行います。メーターボックスの上に車両などの障害物がある場合は、あらかじめ移動をお願いします。期日、7月明科地域、8月三郷地域、9月豊品地域、10月穂高地域、11月針金地域。対象、メータ番号が 31-00 以前のもの。問い合わせ、上水道課、電話 71-2268。 9-1-7、無人航空機による農薬散布。これから秋にかけて、農作物の病害虫防除等のための無人航空機による農薬散布の時期になります。 散布を行う場合は、近隣への周知など、国の示すガイドライン等を遵守してください。問い合わせ、農政課、電話 71-2428。9-1-8。公民館法もリンクでお届け。これまで公民館の活動、文化財、グループ、人物紹介などの情報をお届けしてきた公民館法を、生涯学習広報誌、リンクに内容を掲載して年2回お届けします。問い合わせ、生涯学習課、電話 71-2466。9-1-9。熱中症にご注意、早めの予防行動を。熱中症予防のポイント。こまめに水分塩分を補給する。こまめなエアコンの温度調節。こんな症状が出たら熱中症。手足の筋肉に痛みや痙攣。だるさ、吐き気、めまい、ぼーっとする。熱中症の応急処置。涼しい場所で安静にし、体を冷やす。水分と塩分を補給する。自力で水が飲めない、応答がおかしいときは、ためらわずに救急車、119番を。問い合わせ、危機管理課、電話 72-6769、健康推進課、電話 71-2471。9-1-10。屋外で火を扱うときは届け出を。屋外で火を取り扱うときは、消防署に届け出が必要です。届け出は、松本広域消防局のホームページから入手できます。なお、届け出をしても、林野火災注意報、火災警報発令中は、火の取り扱いはできません。問い合わせ、危機管理課、電話、72-6769。9-1-11。松食虫による古損木、枯れた、損失の損、木の適切な管理。所有土地で松枯れを見つけたら、早めの伐採をお願いします。放置すると、他の松に被害が蔓延していく。倒木などによる電線切断や建物を損傷させる危険がある。枯れた松の伐採を行う場合は、補助金も利用できます。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、高知林務課、電話 71-2432。9-1-12。浄化槽の適正管理にご協力を。年1回の法定検査や清掃の実施、定期的な保守点検を。微生物に影響する薬剤や天ぷら油、野菜くず等を流さない。浄化槽の電源は切らず、上に物を置かない。下水道処理区域では、下水道への接続を。浄化槽の廃止や使用休止、再開、管理者の変更は届け出を。問い合わせ、生活環境保全課、電話 71-2491。9-2、手当補助。9-2-1、ペレットストーブ導入促進事業補助金。県産材の有効活用と地球温暖化抑制に効果的なペレットストーブの購入費用の一部を補助します。補助金額、ストーブ本体の購入価格の2分の1以内、上限10万円、定数12台、先着順。申し込み、7月1日水曜日から高知林務課へ直接、その他、購入前に要申請、交付要件などの詳細は 市ホームページをご覧ください。問い合わせ、高知林務課、電話 71-2432。 9-2-2、 つながり広がる地域づくり事業補助金追加募集。市民活動団体が町をより良くするために取り組む事業に補助金を交付します。補助金額、対象経費の2分の1以内、上限30万円。特定の要件を満たす場合は、補助金額が変更になります。詳細は市ホームページをご覧ください。対象、市内に活動拠点を置き、5人以上の市民が構成員となっている団体。申し込み、6月23日火曜日から7月7日火曜日に、申請書を堀金支所市民活動サポートセンターへ直接。申請書は市ホームページから入手できます。問い合わせ、市民活動サポートセンター、電話 71-2013。
9-3、募集。9-3-1、安曇野環境フェア2026、ブース出展者と環境活動発表者。ブース出展者、日時、10月10日土曜日、午前10時から午後4時、10月11日日曜日、午前10時から午後3時。定員50団体、申し込み多数の場合は先行。環境活動発表者、日時10月10日土曜日、午後1時から午後2時、定員5組予定。共通事項、場所、堀金総合体育館、費用無料。対象、環境活動をしている企業、団体、個人。申し込み、7月31日金曜日までに、次の長野電子申請サービスから。問い合わせ、環境ゼロカーボン推進課、電話 71-2492。 長野電子申請サービスの二次元コードが2つあります。ブース出展者、環境活動発表者、それぞれの手続き申し込みにリンクしています。 9-3-2、 安曇野市民活動フェスタ2026出展者、日時10月11日日曜日、午前10時から午後3時。パネル展示は9月1日から10日。場所、堀金多目的屋内運動場、常念ドーム。堀金中央公園。パネル展示は市役所本庁舎東側ロビー。対象、市内を活動拠点に、公益的な活動を行っている人、団体、企業など、費用無料。その他、安曇野環境フェア2026と同時開催します。申し込み、7月15日水曜日までに申し込み書を直接、電子メールのいずれかで。問い合わせ、市民活動サポートセンター、電話 71-2013、 メールくるりん @city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。kurin@city.azumino.nagano.jp。 9-3-3、市民共同事業の提案。市と一緒に令和9年度に実施する安曇野の価値を高める市民共同事業の提案を募集します。対象、次のいずれかに該当する提案。1. 誰もが活躍する共生の町。 2. 選ばれ続ける町、安曇野。 3. 安曇野ブランドの発信。 4. 文化、芸術、中核都市の実現。 5. アウトドア、スポーツの聖地。申し込み、8月14日金曜日までに、提案書と必要書類を地域づくり課へ提出。提案書は市ホームページから入手できます。その他、事業要件、資格要件などもありますので、詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、地域づくり課、 電話 71-2494、9-3-4、信州年輪ピック参加者出展者、スポーツ交流大会参加者、日時10月3日土曜日、対象県内在住の60歳以上の人、費用1人500円、保険料含む、内容、競技種目、グラウンドゴルフ、ゲートボール、ソフトテニス、ソフトバレーボール、ウォークラリー、弓道、テニス、マレットゴルフ、申し込み、7月27日月曜日までに、申し込み書を松本保健福祉事務所へ、シニア作品展、日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真の作品を募集します。日時、10月16日金曜日、17日土曜日、対象、県内在住の60歳以上のアマチュア、申し込み、7月1日水曜日から8月21日金曜日に出品票を高齢者介護課へ提出、問い合わせ、高齢者介護課、電話、71-2254、9-3-5、付属機関などの委員。次の委員を募集します。申請書の入手などの詳細は、市ホームページ、もしくは担当課へお問い合わせください。会議の名称、内容、任期、申し込み期限、問い合わせ先の順にお伝えします。会議の名称、内容、教育振興基本計画策定検討委員、教育振興基本計画に関することを審議します。任期、委嘱日から2年間、申し込み期限7月10日金曜日、問い合わせ先、学校教育課、電話 71-2223、会議の名称、内容、上下水道事業経営審議委員、上下水道事業の健全な経営を実現するために審議します。任期9月から3年間、申し込み期限7月13日月曜日、問い合わせ先経営管理課、電話 71-2271、会議の名称、内容、第2次観光振興ビジョン推進委員、観光施策の点検・評価を行います。任期・委嘱日から2年間、申し込み期限7月17日金曜日、問い合わせ先観光課、電話 71-2053、いずれも定員・若干名、対象者・平日開催の会議に出席できる18歳以上の市内在住・在勤者、令和8年4月1日時点、その他、次の人は対象者から除きます。議会議員、常勤の公務員、市の付属機関の公募による委員、市税等の滞納のある人。9-3-6、安曇野野菜スイーツフェア参加店舗。本年のテーマは、野菜とお米のコラボ。米、甘酒、米麹などのお米に関わるものと、安曇野産野菜を使ったスイーツ作りにチャレンジする店舗を募集します。フェア期間、10月1日から31日、対象スイーツを取り扱う市内事業者、費用5000円、参加費、申し込み、7月10日金曜日までに電話で、その他、9月下旬に商品発表会を行います。フェア期間中に合同販売イベントを開催します。その他詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、安曇野の野菜スイーツプロジェクト事務局、観光課内、電話 71-2053、9-3-7、サクッと2時間完結婚活、集合から解散まで2時間完結の婚活イベントの参加者を募集します。日時、7月18日土曜日午前10時から正午、場所、豊品交流学習センター希望学習室1。内容、全員と1対1トーク ×2 回、メッセージカードの手渡し。対象、7月18日時点で39歳までの独身者。費用、無料。定員、男女各8人、抽選。申し込み、 7月11日土曜日までに次の二次元コードから、その他、イベント詳細は受託者株式会社大滝マリッチライフサポートの大野さんへ。電話090-9665-9636、問い合わせ移住定住推進課、電話71-2081、9-3-8、安曇野市×あずさマルシェ、インルミネアグリマルシェ出店者、JR 新宿駅で農産物などを販売する皆さんを募集します。日時、9月10日木曜日、11日金曜日、場所、JR 新宿駅ミライナタワー改札外、対象、市内に住所を有する農家事業者など、費用無料、旅費や運搬費などは出店者負担、申し込み、7月3日金曜日までに申し込み書などを農政課へ提出、申し込み書は市ホームページから入手できます。問い合わせ、農政課、電話 71-2430、9-3-9、ウェブマーケティング支援事業、SNS、ウェブを活用し、商品やサービスの魅力を伝え、集客や商品 PR につながるよう、専門家が伴走型で支援します。
日時、日程調整の後、個別相談。
対象、市内事業者、個人事業主、講師、株式会社アイセプト、費用無料、回数制限あり、申し込み、市ホームページから、内容などの詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、商工労政課、電話 71-2041、9-3-10、企業サポートを受けたい事業者、経営計画の策定、事業継承、人材確保、育成、資金計画等さまざまな経営課題の解決に向けて、中小企業診断士が支援します。
日時、日程調整の後、個別相談。
対象、市内事業者、市内在住で起業を考えている人、講師、株式会社ストラテジーオフィス、費用無料、回数制限あり、申し込み、市ホームページから、内容などの詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、商工労政課、電話 71-2041、9-3-11、令和8年度自衛官の募集。防衛省では、2等陸、海、空、一般層候補生を募集します。日時、一次試験9月16日水曜日から27日日曜日、二次試験10月17日土曜日から11月1日日曜日、いずれも上記期間のうち1日、対象、日本国籍を有する18歳以上、33歳未満の人、申し込み7月1日水曜日から9月1日火曜日、その他、申し込みなどの詳細については、次の二次元コードをご確認ください。問い合わせ、自衛隊長野地方協会本部松本地域事務所広報センター信濃、電話 36-2787、防衛省の自衛官募集にリンクする二次元コードがあります。9-4、セミナー・講座、手話通訳・要約筆記を希望するときは、気軽に担当課へご相談ください。9-4-1、三郷安らぎ空間施設そば打ち体験教室。水回しからそば切りまで、おいしいそばの打ち方のコツを伝授します。日時、7月18日土曜日、午前9時から正午。場所、三郷安らぎ空間施設。費用2000円。定員8人、先着順。持ち物、エプロン、持ち帰る容器、タオル3枚、頭髪を覆うキャップや手ぬぐい。申し込み、7月16日木曜日までに小岩井圭一さんへ電話で、電話 090-9665-8312、問い合わせ、農政課、電話 71-2427、9-4-2、赤品農産物加工交流広場、エベアの催し、料理講座、スパイスカレーとチーズナン、日時、7月18日土曜日、 午前10時から正午。料理講座、七夕まんじゅうとエゴ。日時、7月26日日曜日。午前10時から正午。共通事項、場所、エベヤ。講師、エベヤスタッフ。費用、1800円。定員、各10人、先着順。持ち物、エプロン、三角巾、マスク。申し込み、6月27日土曜日からエベヤへ電話で。電話、88-6275。受付は、月曜日除く。午前10時から午後4時。キャンセルは2日前まで。問い合わせ、農政課。電話、71-2427。9-4-3。男性育休推進。経営層、管理職向けセミナー。誰が休んでも仕事が回る職場づくりのポイントなどをオンラインで学びます。日時、7月7日火曜日、午前10時から正午。対象、市内事業者の経営層、管理職。主に管理職向けの内容になりますが、どなたでも参加できます。講師、小室淑恵さん。株式会社、ワークライフバランス。代表取締役社長。費用無料。定員30人先着順。申し込み7月3日金曜日までに、次の二次元コード、長野電子申請サービスから。問い合わせ、人権共生課。電話、71-2406。長野電子申請サービスの二次元コードが掲載されています。9-4-4。安住の経営塾。新規創業者や組織のリーダーを志す人のための実践的な学びの場です。キックオフセミナー、日時、7月9日木曜日、午後2時から午後5時。次世代経営者若手幹部育成塾、本編、日時、7月から10月の木曜日、午後2時から5時。全8回。場所、市商工会穂高商工会館。対象、次世代経営者、後継者、創業後5年未満の経営者、経営幹部及び候補者。講師、瀬畑和重さん。合同会社リコネクト。費用、キックオフセミナー無料。本編、16,500円、税込み。定員、キックオフセミナー20人先着順、本編10人先着順、その他、内容や申し込みなどは市商工会ホームページをご覧ください。問い合わせ、商工労政課、電話 71-2041、9-4-5、今日から使える AI 業務効率化セミナー。AI で普段の業務を効率化するコツを学び、仕事に生かす実践型セミナーを開催します。日時、7月29日水曜日、午後2時から4時。場所、市テレワークセンター。講師、入谷隆博さん。株式会社アイセプト。対象、市内事業者、個人事業主。費用、無料。定員20人、先着順。持ち物、パソコンまたはスマートフォン。申し込み、7月24日金曜日までに、市ホームページから申し込みください。問い合わせ、商工労政課、電話 71-2041、9-4-6、市民大学講座、信州大学連携授業、信州大学から講師を迎えて、市民大学講座を開催します。日程、次の通り。場所、市役所4階大会議室、オンライン視聴課。対象、市内在住、在勤、在学者。費用、無料。定員、各70人、先着順。申し込み、各講座開催の2週間前までに市ホームページから申し込みください。問い合わせ、障害学習課。電話、71-2466。日程、演題、講師、信州大学の順にお伝えします。日程、第1回、7月21日火曜日、17時45分から19時15分、 園内、地域と学校はどう協力し災害に備えるのか。講師、信州大学、広内大輔さん、教育学部教授。日程、第2回、8月4日火曜日、18時から19時半。演題、わかりやすい説明とは、認知心理学から考える。講師、信州大学、島田秀樹さん、教育学部教授。日程、第3回、8月18日火曜日、18時から19時半。演題、読みやすい文字を書くために、文字の成り立ちを楽しみながら。講師、信州大学、小林秀代さん、教育学部教授。日程、第4回、9月1日火曜日、18時から19時半。演題、AI と共に働く10年後。講師、信州大学、鈴木二郎さん、全学教育センター特任教授。9-4-7、令和8年度安曇野市障害学習推進講座第7回、タイトル、優しい日本語での防災と日本語能力試験に向けて、講師、一部、市危機管理課職員、二部、日本語教師、日時7月14日火曜日、18時半から20時、場所、市役所4階大会議室、定員70人、先着順、その他オンライン同時開催、費用無料、申し込み、7月14日火曜日の2週間前までに、長野電子申請サービスまたは申し込み用紙を障害学習課へ提出、申し込み用紙は同課、公民館、市ホームページから入手できます。その他、内容等詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、障害学習課、電話 71-2466、ファックス 71-2338。 9-5、有効期限は7月31日。8月からはマイナ保険証か新しい資格確認書をご利用ください。国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書。7月は更新時期です。年齢やマイナ保険証の有無によって郵送されるものが異なりますので、手元に届きましたら確認をお願いします。なお、マイナ保険証をお持ちの人は、引き続きマイナ保険証で受診できます。問い合わせ、国保年金課、国民健康保険、電話 71-2029、後期高齢者医療、電話 71-2475、保険、年齢、郵送されるものの順にお伝えします。保険、国民健康保険、水色の封筒で郵送。年齢、70歳未満の人。郵送されるもの、マイナ保険証を持っていない人のみ、資格確認書、空色を郵送します。昨年8月以降に、マイナ保険証を登録した人には、資格情報のお知らせ、A4、白色を郵送します。保険、国民健康保険、水色の封筒で郵送。年齢、70歳以上から75歳未満の人。郵送されるもの、資格確認書、空色、または資格情報のお知らせ、A4、白色を郵送します。保険、後期高齢者医療、黄色の封筒で郵送。年齢、75歳以上、84歳未満の人。郵送されるもの、資格確認書、紫色、または資格情報のお知らせ、A4、白色を郵送します。保険、後期高齢者医療、黄色の封筒で郵送。年齢、85歳以上の人。郵送されるもの、資格確認書、紫色を郵送します。一部例外もありますので、届いた通知をご確認ください。チェック、国民健康保険、マイナ保険証がない人は、 限度額適用認定証の申請を7月21日から受付開始、現在の認定証の有効期限は7月31日、8月1日以降に入院や高額な医療を受ける人は申請してください。8月以降は申請月の初日から有効な認定証を交付。マイナ保険証の人は限度額適用認定証の申請をしなくても、限度額を超える支払いが免除されます。ただし、長期入院に該当する場合は申請が必要。チェック、後期高齢者医療、後期高齢者医療資格確認情報のお知らせが届く人、84歳以下のマイナ保険証を持っている人で、年6回以上かつ直近3ヶ月以内に利用実績がある人に送付します。受診の際はマイナ保険証での受診をお願いします。資格確認書での受診を希望する場合は、申請手続きが必要です。マイナ保険証での受診が難しくなった場合などは申請してください。これも8月更新。介護保険、負担割合証と福祉医療費受給者証。介護保険、負担割合証。要介護、支援認定を受けている人に、8月1日から来年7月31日までの介護保険負担割合証ピンク色を7月中旬に郵送します。介護保険非保険者証と一緒に保管し、サービス利用時に事業者へ提示してください。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2472、福祉医療費受給者証、一人親家庭、障害者資格で継続になる人には、7月下旬までに新しい受給者証を郵送します。障害者資格は、障害者手帳の情報と連携しますので、手帳の有効期限が切れている場合、手帳の更新が必要です。問い合わせ、福祉課、電話 71-2253。